はい、お便り会でございます。
はい。
10月9日か、
うん、
に行われた北の会
っていうのかな。ああ、北海道の。
北の会で。
はい。
北の会というイベントについてですね、お便りいただいておりますので、それを踏まえつつちょっと振り返っていきたいなと思っております。
はい。
まずはじゃあ、リュウコさんからいただきました。
はい。
岸本さん、林さん、林さんの奥様をはじめまして、オカルトネームリュウコと言います。
はい、おはようございます。
10月9日に行われた北の会を拝見させていただきました。うん。この日に合わせ体の調子だけは整えておかなければならないと思い続け、その日を迎えました。
はい。
起きると鼻炎の症状が発症し、
うん、
もうこんな日に限ってと思いながら、だんだん時間が迫ってきます。焦りながらも薬の効果もあり、会場に着く頃には症状は収まり、ほっとしておりました。うん。一部が始まり、トシボーイズのお二人が出てきた時には興奮状態。
うん。
二人の掛け合いでどちらを見て話を来たらいいのか、混乱している間に岸本さんの話が終わり、
うん、
次に林さんの番、もしかしてあの話と生で聞けて嬉しい気持ちになりました。
うん。
二部が始まるまで少し時間があり、物販している列に並びましたが、少し前で売り切れ。
あら。
二部の時間も迫り、岸本さんが二部の人は後で並んでくれる嬉しい返答。
うん。
2部に始まる列に並ぶとふと岸本さんが話した内容が全然思い出せません。
うん。
いくら思い出そうとしても思い出せない自分にゾッとし、
うん、
一緒に同行した友人と頭をぐるぐる、うん、なんとか友人のおかげで思い出すこともできました。
うんうん。
翔平さんが能力者の話をされていた時に、ふと岸本さんを見ると食い入るように興味津々で話を聞かれている岸本さん、
うん、
呪物を嬉しそうに見せてくれた林さんを見ることができ感無量でした。
うん。
楽しい時間ありがとうございました。また北海道に来てくれたら嬉しいです。これからも体に気をつけ活躍を応援しております。読んでいただきありがとうございました、ということでいただきました。
はい、ございました。
です。まあ、じゃあ続けて3つ先に読んじゃおうかな。
はい、わかりました。
はい。感想メールでございます。岸本さん、林さん、林さんの奥様、こんばんは。いつも楽しく動画配置をしております。鶴名もこと申します。
はい。
10月9日に開催された北の会第3回第2部に参加させていただきました。オープニングトークの際、七不思議のお二人が楽屋で巻き起こったという林さんが持参した呪物にまつわるアクシデントを話してくださり、
うん、
トシボーイズのお二人が登場する前からテンションが爆上がりしました。
うん。
座席がステージに近かったこともあり、登壇された演者さんのお顔がはっきりと見え、私の目はトシボーイズのお二人にロックオン状態。
うん。
大好きな岸本さんと頼りになるノブ兄貴に挟まれている林さんがとても嬉しそうだったのが印象的でした。
うん。
歌つながりのお話で岸本さんが T シャツをまくり、お腹をチラ見せしてくださるサービスショットもいただけて眼福でございました。うん。林さんが持参された呪物のお人形をすすきので捨てるとおっしゃっていましたが、
うん、
呪物を大切にされている林さんなので本当に捨ててはいないと分かっておりますが、うん、お人形が今もお手元にあるか気になっています。
はい。
また来場者限定のここだけの話では思わず声が出てしまうほどのお話ばかりで、これぞ怪談の醍醐味だなと思いました。
うん。
こういうお話が聞ける機会というのは限られているので、本当に参加してよかったと思います。
うん。
終演後ミッションを達成するべくお二人へ続く列に並んだのですが、それは果てしなく長く、ようやくお二人と直接お話ができた頃には緊張もピークで、林さんのオーラと岸本さんの色気に圧倒され、ろくな話もできずヘタレな自分に少し悲しくなりました。ですがミッションは無事達成できましたので、これが自分の精一杯だと思うことにします。サインをしていただいている間、列の長さや時間を気にされていて、とても真面目で真摯な対応をしてくださるお二人だなと感動しました。本当は一緒にお写真お願いしたかったのですが、帰りの時間が迫っていたこともあり断念することに。次のイベントへ参加するための伏線をすることとしました。
うん。
お二人にサインをしていただき、私の宝物が一つ増えました。本当にありがとうございました。次のイベントでお会いできる日を心待ちにしております。ということで、いただきました。
鶴
名もこさん
ですね。鶴名もこさん。はい。
じゃあ、こちらもう一つ最後です。
はい。
岸本さん、林さん、林さんの奥様、はじめまして。 ゼンと申します。
ゼンさん、ありがとうございます。
いつも楽しく拝見拝聴しております。先日札幌で行われた北の会にお邪魔させていただきました、うん、その際の感想などをお伝えしたく震える手でメールさせていただきました。よろしければご一読ください。
はい。
トシボーイズのポッドキャストは初期の頃から聞いていましたが、イベントは初めてだったためウキウキで遠方から参加しました。
嬉しい。
イベント当日、私が会場の入り口付近でぼーっと突っ立っていると、キャップをかぶりキャリーバッグを引いたイケメンが歩いてきました、うん、私があれ岸本さんじゃねと思いつつキョトンと立ち尽くしていると、私と一瞬目が合った岸本さんはそのまま何でもないかのように気配を殺し、うん、階段を降りていきました。
無視しますからね、お客さんをね、
あまりのナチュラルさに周りはほとんど気づかず、隣にいたカップルが時間差で今のって岸本さん、
うん、
本物、
うん、
と話しているのだけが聞こえました。
無視しますからね、岸本さんはね。
まあまあ、無視ではないですけどね、私は早瀬さんとは別々なんだ、岸本さんまた集合ギリギリできたんだろうな、うん、と勝手に考えにやついていました、はい。入場が始まり、いよいよイベントが開始。トシボーイズさんが第一部にて単独トークをした際、
うん、
特に印象的だったのは2人並ぶと意外と小柄な岸本さんと、うん、その岸本さんにストローを刺して膨らませたくらい顔も体も大きい速さ、
う
ん、
あ、そう、身長差はすごいありますよ。
いつものトークが生で聞けた嬉しさもさることながら、うん緊張のせいか客席を全く見ずに岸本さんの顔ばかり見つめる林さんに軽くつぼったことや、
うん、
林さんの病的に白い手、それに反してマニキュアかと思うほど赤い指先、
うん、
非常に印象的でした。すげえとこ見てんな、
ね。
YouTube とはまた違った印象になるんだなと思い、これだけでも来た甲斐があったと感じた次第です。皆さんのトークもどこぞのお笑いイベントと見まごうほど笑える一方で、語られる怪談は当然プロそれ。七不思議さんのガチコアループ話と、それをお笑いに変える林さん。随所で的確なツッコミを入れる岸本さん。名 MC の翔平さんとラーメンジャンキー亜美さんなどなど、やはり生怪談は動画とは違う臨場感や観客との一体感が楽しめます、
ね、一人ラーメン好き混じってるじゃない
何の要素もなかったけど、
ね、いやいや怪談話しましたよ。めちゃくちゃうまい怪談ね。
吉田さんの話、そっちのけでイチャつくトシボーイズのお二人や、アフタートークがラーメン話で終わりそうになった時などは腹を抱えて笑いました、
うん、
また林さんが持ってきた呪物の話を聞いた際、過去にどこかで聞いた、朝起きると死んだ恋人の火葬前の遺体が隣に寝ていたという怪談で、実は寝ている自分が無意識で持ってきていたというオチを思い出しました。
すげえ怖い話だなそれ。
通じるところがあり非常に興味深かった。打足ですが、第2部のイベント中、隣の女性が終始具合が悪そうにうつむいていたのが気になりました、うん、ただの体調不良かと思いますし、連れもいたようなので大丈夫とは思いますが少し心配でした。イベント後、外にいた亜美さんとツーショットを撮らせていただきましたが、時間の都合上トシボーイズの2人とはお会いできず、
うん、
写真もお話もできなかったことが心残りです、
はい。
しかし夜は翔平さんのお店でお客さんからやばい話たくさん聞けたこと、翌日の二日酔いを除けば最高の休日となりました。次回イベントがあった際は道外でもぜひお邪魔させていただきたいと思います。
ありがとうございます、
大した話ではないですが、機会があれば私が警察官時代にあった首吊り死体の場所を言い当てた精神失患者の話や、うん、気狂いが伝染する人コア系のお話などを送りたいと思います。これからも配信楽しみにしております。
すっごい面白そうなラスト、
ということで3人ですね、感想メールいただいておりますけれども、まあ感想としてはいかがでしょうかね、そのイベント自体のね、この
あ、
まあ、これも
そう、
ね、
はいはいはい
はい、含め、北の会、うん、第3回というやつ、うん、翔平さんが、なんだ主催でやったやつですけれども、
うん、もうあの北海道へはイベントで 1,2,3,4回呼ばれてるんですよ、
うん、
でまあそれぞれ全部違うようなイベントもあるんですけど、だから、うん、なんか一つ一つ違うんですよね、その階段のイベントの色が、
特色があるってね。
そうそうそう。で、
まあそうなんだろうな、
札幌もののけ6っつうのは、それは北海道テレビがやってますからきちっとしていて、
うん、
で、また別のやつは別で、で、今回のやつはまた別だし、うん、今回のやつあれですもん、ほんま翔平さんが全部一人でやってますもんね、う
ん、
あれね。
なんか椅子から。椅子の、なんだっけ。
そう、椅子が足りないっつって。そのもともとなんかその、その会場が持ってる席数と、
うん、
プラスアルファだよね、来る人らの数が合わないから、じゃあその椅子を借りようかって言って椅子借りる、そのレンタルの会社のとこ行ってみたら、その会社がモノケのからで何も連絡もつかないと。
そう。
ほなもうそっから知り合いのとこに行って椅子借りて、でもうそのままなんだ会場開演を迎えるみたいな、結構ごたごたしてましたよね。
そうね。まあ翔平さんがまあ、うん、あのライブハウス、普通のいわゆる、うんうん、音楽とかやるライブハウスで主催してるから、うん、そうですね、いわゆるトークイベント箱でもないし、
うん、そうそう、
なんかそれ用に作ってるオブジェみたいなのとかもね、うん、自分って多分持ってきて、
あ、そうね、
掲げてたりとかしてるらしいから。
家にあるって言ってましたよ、あれ。
あんなね、でっかいドクロの邪魔くさいやつ、ね、
いや邪魔くさいなんて言えないですけど、うん、
すげえなと思って。
いやすごい、だから欠けてるんでしょうね、
うん、
あとその次の日に僕その北の会を見てくださったお客さんと、
うん、
あの家がちょっとやばいからっつって取材しに行ったんですよ、
うん、
やっぱその道中ずっと翔平さん褒めてましたもんね。
何を？
あの翔平さんがいないと、
うん、
僕その北海道の会談っていうのは盛り上がってないと思うって言って、
うん、
で以前ある方が翔平さんを東京に誘ってたみたいな、
うん、
で何度も誘うんですって、やっぱ東京での仕事が、
うん、まあ、
多いだろうしとか、うん、あとまあその都度東京に来るんだ、東京に住んだらとか、
うん、
で今まで長くついていた会社も離れてるんだから、別にその北海道じゃなくても東京でいいんじゃないって言われたんだけど、翔平さんはそれを断って北海道で店持って、排水の陣じゃないけれどもお金なくそっからスタートしてるから、
うん、
やっぱだからあの人はすごいと思うみたいな。
まあね、
うん、
もともとなんかスリラーナイト
そうそう
だっけ、
うん、
っていうとこでやってたさ、
20歳からね、
そこでやってる方がまあ安定はするだろうしね、うん、やりようはあったんだろうけど、
うん、
やっぱ自分で
やりたいんでしょうね、
やりたいってなったし、
うん、
まあ実際やれてるしね、
そう、う
ん、そこはすごいなと思いますけど ね、
なかなか、だから彼がいないと多分ね、その他の多分イベントっていうのも成り立ってないし、うん、全部翔平さん絡んでるんで、
うん、
だから彼はすごいですよね、若いのにね。若いっちゅうても3つぐらいしか違わないのか。
いくつなの
?31。
ああ、へえ、
うん。
下なんだ。
下ですね。しっかりしてるよな。
だいぶ、なんかあの、
うん、
ちゃんと、なんていう社会経験を経た感じの人だ ね、うん。
ほんまだって、会場の場所が分かりませんって遅れた俺らとは大違いよ。
うん。まあだって、もう。ちょっと諦めかけたから入れないし
俺もあの全然違うとこ行ってたから
全然土地勘ねえところでも
う、そう
そう、 Google マップに言われるがままついてたらもう全然分かんなかった、
ね、そうそう、うん、それとは全く違いますよ、やっぱりね、素晴らしいわ、まあね、彼は人格者やし面白いし、
まあ実際やっぱりなんかあの今回 MC って立場でやってたから、
うん、
まあ自分の話も入れつつだけど、
そうですね、
結構気使ってね、いろいろ振ったりとかもやってたし、う
ん、なんか怪談師
マルチプレイヤーって感じかな、
盛り上げ方とちょっと違いますよね、
うん、
エンターテインメントみたい
な、もともとが明るいよね、
明るい、
根が明るい
っていうか、そこの
毛に明るい、あんまりいないタイプかなと思うな、
いないっすよ、
怪談語る感じの人で、
うん、すごいよ、
そう、あの、うん、まあメンツで言うと七不思議さんと俺らとアミさん、
うん、
だからまあまあその大体さ、
うん、
イベント自体はどうにかなるだろうなって、まあ、思うし、
うん、
あのそれぞれ個人でもやってるような感じだからさ、
うんうん、
まあ、やりようはいくらでもあるなと思ってたんだけど、やっぱりそこをちゃんとうまくみんな出しろをね作ってくれてとかっていう感じとか、
まるまるさんはまるまるさんは振ってね、きちっと
翔平さんならではの北海道の、
ああ北海道話ね、
の地元の人にも分かる話とかね、うん、まあそういうのも
ちゃんと
使い分けてたし、
まあ、配信はもちろんですけど、来てくださってるお客さん一人一人をすごい大事にしてるなっていうのも伝わってくるし、
うん、
その来てくださってる方限定のとか作ったりとか、
うん、
なんかいろいろねその工夫もしていて、うん、なんかほんまに 優秀やわ。
まあまあちゃんとね一人でやれてる人だなと思いますけど ね、
うん、
ね
毎日でしょあれば、うん、
いやちょっと大変
だな。大変っすよあれや、まあ、あの夜から朝まで、
まあ、自由度は高くなったっつったけどね、うん、好きなことやってて、
まあ、まあまあそうですけど、でもねお酒出してお金会計してとか、
うん、
いやちょっと俺はできないな。
まあなんかあのイベント中はさ、うん、みんなそれぞれやっぱり舞台の上だったら、
うん、
あのギア上げてさ、うん、やるじゃん、
うん、やる、
まあ、芸人さんだしほとんど、うん、だからまあまあそこは良かったんだけど、やっぱね、うん、あの字が出るのってやっぱ打ち上げとかだなと思ってさ、あの
そうですね、
打ち上げも翔平さんがね
盛り上げてた、
選んでくれて、
すごいよね、
知り合いがやってるお店にね、うん、結構連れてってくれて、
そうそう、
で翔平さんはちょっと忙しくて、
うん、
後始末とかが忙しくてしばらく来れなかったんだよね、
椅子とか返さなあかんからね、
そう、
うん、
でもうじゃあいっかっつって、
うん、
俺らもうやっちゃおうかっつって、
はい、先にね、
で七不思議さんと亜美さんと俺らでもテーブル席やってさ、
うん、
隣にあの
スタッフさん
地元の方々とか ね、
う
ん、ち
ょっ
とスタッフさんとかお店の方とかいて、うん、結構あの二席でやってたんだけどさ、うんうん、でやっぱ翔平さん来てさ、
うん、
すぐそっちのスタッフの方のね、
うん、
人たちとこう打ち上げやってさ、
やってた、
盛り上げて、
うん、
で乾杯の温度取ってみたいなのをすぐイニシアチブ取ってやってくれてたんだけどさ、
うん、
やっぱあのちょいちょいあの不安に思ってたみたいね、スタッフの人たちが。
どういうこと不安っていう
のは、あの隣のテーブルの出演者陣のテーブル、うん、めちゃくちゃ盛り下がってないみたいな。
いやそんなことあった？いや結構盛り上がってましたよ。
いやだから、
うん、
その普通のね感じで外から見てたら、
うん、
全く俺らトーンが上がらないから。
いやそんなことないっしょ。だってあの一つ盛り上がりあったじゃない。
どこ？
その場所からそのお店までのタクシーを拾おうっつって、タクシー拾ったのよ、
うん、
タクシー拾ってじゃあ前と後ろで別れましょうかって言ってて、
2台ね、
そのそう、その前方の前の方に止まった個人タクシーから出てきたやつが完全に見た目が半グレやったの、
まあ、スキンヘッドにサングラスみたいな、
ね、そういう時ってさ、
うん、
なんかまあ別のタクシー拾うのも出てきちゃってるししょうがないから乗ろうってなるけど、
うん、
ああいう時って無言で岸本さんって安全な方に行くんだなとかさ、ああ盛り上がったじゃんああいうのとか、
うん、俺とノブさんは
そうですよ、
すぐ避けた、
で兄さん方が乗るから俺は嫌な方と言っちゃダメだけど前の方乗らんとと思って前乗ったのよ、
うん、
でそこでもちゃんとしたからね俺仕事、
何を、
反射チェック、
うん、なんて
乗ってすぐに
どうやってやるの反射チェック、
反射すかって聞いてるから
なんて答えの、
亜美さんは吉本で、
うん、
でももさんかな、ももさんは
太
田プロで大手やから、だからもう俺みたいなフリーなやつが一番聞かなあかんから、
うん、
反射っすかって言ったら、
うん、
違いますけど
まあ、そう言うだろうし反射だったとしても、
まあでもチェックはしとかなきゃいけないから絶対にね、反射っすかと聞きましたから、それは、まあ、
実際見た目が怖かっため
っちゃ怖かっただ
けでしょ、そ
う、うん、いやいやいやいやいや、そんなことないよ。
何もやってきてない。
マジであの人やばかったんやから。
なんだね。別にやばくねえだろ。
亜美さんがね、
うん、
600カ所回っているって今まで。
階段で？
心霊スポット。
あ、心霊スポット、
ね。そらすごいっすね、はいはい、って言って。でも先輩は900から1000回ってるって言って、だから僕なんてまだまだですよって言ってて、いやほんまやでも600もすごいですけどねって言ったら、その運転手さんが、僕もここら辺回ってますけどね、どこ行きました、あそこ行きました、あそこ行きましたみたいな、挑戦状叩きつけて。
マウンティングしてんだ。
そう。で、僕もちょっと言わなきゃいけないから、それ若い時、その、どうやってたんですかって、その荒らして回ってましたよみたいな。ほんならお前反射やないか。
真相ね。
そう。って言ったら、ははって笑って、
うん、
ジャズつけた、あいつ。曲を。
あんま盛り上がん
ない。ムーディーなジャズつけて、そっから無音。
まあ、そっちの方がいいけど。
怖かった。
生地変な話出てくるより。
その話で盛り上がったじゃん。
うん。いや、まあまあ、俺らは俺らでね。
まあね。
どんな人出るか分かんない方行ったわけだから。
いやいやいやいやいや。
確率的にはまあ、
完全に
こっちのがやばい可能性も。
完全こっちのがアウトだから。アウトですよ。
ただちょっと見た感じ、外れっぽいなって思ったから、
うん、そうですよ。
早めに切り替え
て。あの時は、じゃんけんしないと。
いやいや、目の前で。
そう。どっちが負け、あっち負けたらっちなとか。
こいつはいいわって
思った。うん、そうそう。だってもうあんなのダメですよ。うん、 怖すぎるもんだって。
なんていうか、選んでもよかったし、別に。あれ乗らずに。
怖かった。そう、別のやつをね。でもなかなかまあ出てもらってるし。
うん、うん、まあね。
タクシーからね。まあそんなんありましたけどね。あと、あれ、すごかったね。あの、その次の日のさ。
次、う
ん、翔平さんのバーで、七不思議さんが、
ああ、イベントね。ね、
書籍 の、 あの即売会というかね、そうやった。
イベントをやってた。
じゃない。で、うん、1部、2部、3部とあって、
うん、
で、やっぱ俺、ノブさんと翔平さんすごいなと思ったのが、むちゃくちゃやっぱ盛り上げんのよ。
場を？
そう、
うん。
で、聞くとさ、岸本さんも結構盛り上げたっていうふうに聞いたのよ、スタッフさんに。
うん、
なんか、あの、真ん中立って、喋ったみたいな。
いや、まあ、俺が出しゃばったみたいに聞こえるけど、いやいや
でも、
あの、ノブさんがね、うん、そうそう、
喋ってよって。
そう言ってから、じゃあ、なんか話しますか。
それすごいなって思って、
うん、
俺はあの、1部、2部いたんですよ。で、岸本さんが3部できたじゃない、
うん、そう、俺、まあ、間に合えばって、
うん、
って。
そう、1部、2部さ、うん、誰ともあんま喋らんと、隅にいたわ。
え、あれやんなかったの？あの、
何？
会場みたいになってたじゃん、あの、内側がさ、
うん、
バーでお酒作るところにみんな演者集まってみたいな感じじゃなかったの？
いや、
あ、違うんだ。
来てって言われて、僕とノブさんが
違うやり方してんだ。
2人で、
うん、
2、3人に話したっていうぐらい。そっからはスッと僕は避けて、
うん、
あの、
え、そんな感じだった？
うん、お酒とか
知らねえから。
お酒とか置いてるさ、
うん、
冷蔵庫あったじゃない。
あったあった、ちっちゃい目の。
ちっちゃい、
うん、
あそこでずっといました、僕は。誰とも喋らんと。
え、なんでいたそこ。
いや、なんか、
え、だってなんかやんなきゃいけなかったんじゃない、その、
うん、そう、やんなきゃいけなかった。
お酒、
うん、そうそうそうそう、
出すとかさ、
うん、
その、
そうそうそうそう無視した。なんかやっぱり人と喋れなくてさ、マジで、
うん、
苦手で。
なんで行ったんだよ、じゃあ。
ずっと下見ながら、
うん、
誰とも喋らんと、ずっとその、
え、なんか話をしたんじゃないの。
いや、さほど。
あ、そうなんだ。
うん、
俺だから、なんか、
壁を見てた。
どういうやり方か分かんなくてさ。
壁を見てた、だから。
うん。
あの、一度もお客さん席の方に行かず。
あ、行ってないんだ。
行ってない。
あ、
ずっと下を見てた。壁とか。
まあ、それはちょっと、あれだね、
うん。ちょっと僕にはハードルが高くって、知らない人とっていうか、
喋るのが。別にあるじゃん、普通に。そんな
何、
日常生活で知らない人と喋ることは。
仕事ならね、
うん、で、その感じじゃないの。
いや、違います違います。もう誰とも喋れなかった。
人見知り発揮した。
ちょっとダメでしたね、本当に。ちょ、人数が多すぎてキャパシティを超えてて、
まあ、どうやってやったらいいかはちょっと迷ったけどね、うん、あのグループになっちゃってたから。
そうそうそう、
うん、どこ入ろうかなとか思って
た。分かった、思ってたんですよ。その、どこどこも行かなきゃいけないし、この3つか4つぐらいにグループ分かれてたから、そのグループ全部に顔出すのが一番いいって分かってたけど、うん、分かってたけど無理だったね。その、
まあ、自分から行かなきゃいけないからだろ。その、
もう、
場を与えられりゃやるだろうけど。
汗はむちゃくちゃかくし。
あ、暑かったね。
いや、あの、喋んなきゃいけないのかな、どうしようって言って、もう汗めちゃめちゃかくし、手は震えるし、ちょっとパニックでしたね。
パニック症候群じゃん。
そうだね。ちょっと苦手でした、ごめんなさいねって思って。だから僕ちゃんとでも2人に送ってますから、戦力にならずすいませんっつって送ってますから。それは、
いや、俺出しゃばりすぎてすいませんって送ったわ。
僕はすいませんっつって、あ、じゃあちょうどよかったのかな、
うん、
じゃあプラマイゼロでちょうどいいんじゃない。あいつは何もしねえな。
いやいや、俺なんか
ここでよく喋るな。で
逆だけどあいつも。
いいんじゃない。いや、その舞台とかだったらいいんですけどね。
うん。
うん。
いや、そう、だからなのかな。その1部、2部を経たから、
うん、
3部は、ちょっと舞台みたいにしたのかな。
うん、ああ、そうかもしれないですね。
七不思議の2人に囲まれて、
うんうん、
挨拶してよ、みたいな感じで、なったから。
うん。あ、それはしましたけど。
もうちょっと舞台っぽくなったから。
でも、
数秒で終わったよ。その後どうすんのだって。
その後、ノブさんと、
みんな乾杯で、
2人で、
スタート。
相手に3人に話すみたいなのがあって、それ終わったら隅にずっといた。
へえ、
うん、
長い時間だったろうな。
長い時間だったよね。
うん、ちょっと高いでしょ。別に、
いや、
いなきゃいけないわけじゃないんだから。
その兄さんが横でやってる時に一人で帰りますなんて。いや、それそのね、
別にだって、
うん、あいつ一人で寂しそうやなとか、
うん、
やっぱ人見知りなんだなって思われる方が、やっぱその先に帰っちゃう方が失礼かなと思って、ずっと下向いてました。
いや、そう言ってるのも失礼じゃねえ。
そうですけどね。多分どっちが大きいマイナスかって考えたときに、 あの、うんうんうん、帰るよりはまあまあ、だからそのタイミングで帰ろうと思って、
うん、まあ、俺と入れ替わりみたいになったから
ね、そうで帰りましたけどね。で3部あの挨拶して帰ろうと思って、
うん、
挨拶して帰ろうと思ったら別のビル行っちゃって、
うん、
で翔平さんのビルって6階なんですよね、あるビルのね、
なんとかシャンゼリ
ー、そうそうシャンゼリーゼビルみたいな、うん、俺違うとこ行っちゃって1個横の、
うん、
1個横の入ってエレベーター押して6階上がろうと思ったら4階ぐらいでボコボコになったあのメイドが入ってきて、
うん、メイド、
そう
メイドカフェのメイド、
そう、うわーって叫び声聞こえて4階の奥の方で、
うん、
でチーンって入ったらなんやねんと思ったら1人ボコボコのメイドで1人はそれに肩貸してるメイドで、
え、女の子2人ってこと？
そう、
うん、
入ってきてメイドの格好してるんですよ、
うん、
で後で聞いたらコンセプトカフェって言ってましたけど、
なん殴られてんので
殴、え、メイドで殴られるコンセプトカフェってなんやねんと思って、多分男性が酔っ払って殴ったんでしょうけど、大丈夫ですかって聞いても、
うん、
大丈夫ですしか言わないの、
まあまあ言わない
だろうね、ニコって笑って、
うん、
え、いやいやでも血とか大丈夫です、事務所があるんで、
うんうん、
大丈夫ですしか言わなくて、で6回チーンって開いて、その子らはその関係者以外立ち入り禁止って札が飾ってある、下がってある、う
ん、関係者
の、そう関係者のところにふっと入ってって、その時も痛い痛いって言ってて、
いやいや痛いだろそりゃ、
やっぱこれと思って、翔平さんの店探すどこもないし、ああビル間違えてたんやと思って、
うん、
何あれと
思って、北海道こは
で、それを言ったらすすきのっすねって言ってて、
もうやっぱそうなんだ、
よくあることなんですって、そうよく見る光景ですよって言ってた、
まあ、歌舞伎町って言われりゃ、うん、そう、ありそうだねって思うのと一緒だな、まあ、
確かに歌舞伎町って、確かにそのホストが殴り合ってたりとか、うん、女の人の髪引っ張り回してんのを警察が止めてたりとか見るから、
へえ、
まあまあ
って思うけど、まあ、やっぱり怖いとこもあるんだろうな、
そう怖かった、
うん、俺も何人かちょっとヤバそうなやつあったもんな、街で、
あ、街歩いてる時に、
歩いてる
時、あ、ほんますか、
なんかこいつちょっと目合わせたら危ないなっていう、
ああ好きのね、うん、ちょっと怖かったですよ。それが怖かった、すごく、うん。
ちょっとやっぱり、歌舞伎町と近い匂いを感じたな、うん、繁華街で。
そうそうそう。あの、ネオン街というか、バッチバチのネオンと、うん、あともうちょっと奥行ったら、なんか、普通に、デカデカとヘルスって書いてるとこあるしね。
うん。まあ、ピンクのね。その系が多いからね。うん、ね、
だから、あの辺りとかは、ちょっと、怖い人らが多いんだろうなって。
だから歌舞伎町とかよりカフェとか若い人が寄るところがないから全く、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうすね、
もう飲み屋と性風俗系のみみたいなところだから、
ね、うん、
だからまあ限られるよ ね、
ね、
うん、来る人の質が
怖かったわ、
うん、俺もちょっと怖かった、久々によ
かった、生きて帰って
危ねえなって思った
よかったですわ、
うん、
まあそんなですよね、
まあ
ね、
そう、まあいろいろあったけど、
うん、楽しかったですよ、
そうね、
ご飯美味しいし、
ね、結構珍しいメンバーで、
うん、
なんか結構旅行気分で ね、
そうすね、
楽しめたから、
そうそう楽しかった、すごく、うん、
まあ、またなんかね、翔平さんちょくちょくやりたいって言ってたから、
うん、ね、
イベントも
そうだし、呼んでいただければなと思いますけど、
まあ北海道は結構気に入ったんでね、
うん、
あの料理とかも美味しいから、うんうん、またプライベートでも時間あったら行きたいなと思いますけど、
うん、
まあそんな感じですかね、はい、はい、ということで、まあ、北海道のイベント来ていただいた方とかね、あの、あれもアーカイブあったんだっけ、
アーカイブもある、
うん、じゃあ、ね、
アーカイブ、
それも見ていただいた方、
ね、
ありがとうございます、
はい、
そんな感じでした、
はい、
ありがとうございます、
ありがとうございます、
はい、ということで、我々ですねツイッターやっております、
はい、
都市ボーイズでツイッター検索すると出てきます、最新情報はそちらでどうぞ、
はい、お願いします、
ブログございます、過去のアーカイブはそちらで全部聞けるようになっております、都市ボーイズメールございます、都市ボーイズ02@gmail.com、 都市ボーイズ02@gmail.com、 toshiboys02@gmail.com、 こちらご意見ご要望お便り、感想などいただければと思います、お仕事ご依頼の方は、別で、都市ボーイズのホームページ、メールホームの方からお願いします。以上で、
はい、
締めます。今回の話で生まれたロマンの原石、磨くのはあなたの好奇心です。
イルミナ、イルミナ、イルミナ。
あざした。
あざした。